今日は清水たけしレポーターが着物プリズムジェムズさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、調布市内昨日に続いて厚い雲に覆われておりまして、ちょっと風も出てるんでね、少し寒くも感じるんですけれども、気温はちょっと10度下回るぐらいですね。でちょっと気圧がちょっと低い感じもしますので、皆さんどうぞ体調にお気をつけてお過ごしください。
はい、
やっぱちょっと冬場の雲っていうのはなんか体にきますね。
確かに、なんかどんよりしたね、空気感だものね。
そうですね。やっぱ年間通して雲が覆ってると気分が上がらないっていうのはありますよね。
そうですね。
はい。さて今日はですね、辻ヶ丘にあります、着物プリズムジェムズさんにお邪魔しております。住所はですね、調布市西辻ヶ丘3丁目の20の3番、ウエストヒル白井というビルの、あれですか、201。はい、201にお邪魔しております。こちらではですね、松本ゆりさんが代表を務めていらっしゃいまして、2020年からこちらを拠点にですね、お着物の教室などをされていらっしゃるということです。今建物の中にいるんですけれども、基本的に着付けのお部屋ということで、本当になんていうんですかね、もう、スッとしていて、はい。なんかもう余分なものがないような、はい、建物内となっております。ではですね、着物プリズムジェムズ、プリズムジェムズさんの代表の松本ゆりさんにお話伺います。松本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、着物のお教室ということなんですけれども、なんとなくもうちょっと堅い苦しい名前なのかなと思ったんですけれども、プリズムジェムズさん、お名前にはどういった意味が込められているんですか？
はい、うちのコンセプトとしましては、皆さん生徒さんだったり私たちとつながる方がまだ原石のような状態ということで、その原石が私たちのこの、お教室というところからコミュニティからこう羽ばたいていくときに、そのプリズムを通って原石が宝石になって、まあ、その先の未来が明るくなるようなっていう場所にしたいなって、それを着物で現実に形にしていくお手伝いをできたらということで、着物をプリズムジェムズという名前で活動しております。
教わった生徒さんたちがもうプリズムのように輝いてくれたらいいなという、
はい、そこを通ってもう宝石になるというか、はい、なので私たちの存在はそのプリズムという形で存在意義を、はい、続けていきたいなと思っております。
松本さんご自身は着物を、まあ、始められたなり着るようになったきっかけとかっていうのはあるんですか？
はい、実はですね、私10年間ぐらいアメリカに住んでおりまして、でその時にあまりにも日本の文化を知らない、で当時はですねアメリカかぶりをしておりまして、日本を離れたいと思っていたんですが、徐々にやっぱりアジアの方たちに、まあ、民族衣装が皆さんその誇り高くこう着ていく場っていうのが非常に多くて、でその代わりに私たち日本人は着物着れないのが当たり前ということで、結構恥をかいたんですね。でその恥をかいたのがきっかけに、いやこれはちょっと日本をもっと知らないと、まあ、今後世界に羽ばたいていく、まあ、次世代の人たちも含めもっと知りたいと思って、まあ、着物を始め、まあ、それが20代前半だったんですけれども、習い、そのもう和の世界にどっぷり入り、でその時に私の恩師が私たちの世代の人が着物を着ないと和文化が途絶えてしまう、和文化が途絶えてしまうと国力が落ちる、未来の子どもたちに今後豊かになっていくっていうのの文化がやっぱり大事だということで、実は民族衣装で自分たちで着れない唯一の、民族衣装は着物なんですね。習わないと着れないということで今こうして活動しております。
なんていうんですかね、海外の人と触れ合うイベントとか、まあ、皆さんがお越しになると、初めは民族衣装を着て参加してらっしゃるイメージってすごく強いけど、なかなかじゃあ日本人が着物でかっていうと、まあ、洋服のイメージがすごい強いですもんね。
はい、なのでその一人でも多くの方に、まあ、着物に触れていただいて、まあ、良さを再認識いただいて、でいろんなところで着ていただきたいなということで、うちは一番古典的な手結びというところと、あと最先端のオンラインっていうのを今導入してハイブリッド型で運営しております。
だからオンラインを使っての教室を、
はい、そうです。なんで生徒さんが海外に、はい、から受講してくださったり、 オンラインを通じてコンテンツという形で発信しています。
それを一番最初にこちらで2020年からお教室始められたというふうにお伝えしたんですけれども、ここで始めるときになんかご苦労されたこととか、あるいはその前でもいいんですけれども、そういった大変だったこととかってのありますか？
お教室を立ち上げるまでの間にやっぱりオンラインですごい大量行動といいますか、いろんな勉強をして、でそして、まあ、形にして今のがありますので、その時は本当に大変でしたね。はい、
その着物の動向というよりも発信するためのところで、
そうですね、もうこうゼロから1を立ち上げるっていうのを、どういうコンセプトとかネーミングだったりロゴだったりあられることがあるんですけども、そういうのを一個一個その形にして、その時にですね教えてくださった方々がやっぱり海外の方が多くて、でなので海外のマーケティングを学んだりとかして、今こうして形になっているので、なんかオンラインって本当にすごいなと思っています。
そのお話も含めて、この世界初のハイブリッド型っていうこ、ね、キャッチコピーといいましょうか、もう売り文句にされてますけど、こちらについてのご紹介もいいですか？
はい、なので、多分和のお教室で、まあ、うちのようにオンラインをフル活用しているお教室ってなかなかないんじゃないかなということで、この文化を広めていく、世界に発信していくっていうところで、皆さんにその和の方々もそうなんですけれども、そのオンラインをやっぱり使っていっていただきたい。で、そして和の教室でなかなかそういうのをフル活用しているところがないと思うので、私たちはその先頭を切って、はい、活動を届けていって、その同じようにオンラインを使って みんなでまあ大きく成長していけたらと思って、はい、司会で初めてということで歌っております。
松本さんは実はこちらの教室のまあシャンということ以外にも、実は女性起業家としても、まあ、いろいろな場でお話しされることが多いと思うんですが、そちらではどんなこととかお話しされてるんですか？
女性の方々の、まあ、新しい働き方だったり、オンラインを活用すると、まあ、自分の存在意義だったり、もっと世界の人に届けられるっていう、そういったところを、まあ、後ろ側からサポートさせていただいているようなことをしていて、なので今のところ一昨年から年に 1,2 回なんですが、もう未来にかけて、まあ、エレガントな女性として生きていこう、まあ、ビジネスもそうなんですけれども、そういったところでフューチャーエレガンスフェスというオンラインイベントを主催したりもしています。はい、でそこで去年はですね、まあ、能登の大きな地震がやはり輪島の方でありましたので、そこで、まあ、個人的に動物が非常に大好きで、なので動物に向けての義援金を募ったりっていう活動も合わせて、はい、させていただいていて、ちょっと余談になってしまうんですけど、そういったところでつい先日輪島の方にも行ってまいりまして、はい、今年も合わせて届けていけたらなと、はい、そんなイベントもさせていただいてます。
なんか土が丘を拠点にあちこち行ってらっしゃるようですけれども、そう海外の、ね、生徒さんもインドとかでも教わってる方がいるそうですけど、そちらのご紹介もいいですか？
はい、それは本当にこのオンラインを使って、まあ、コンテンツというものを私たちそのオンラインの中にもあるんですけれども、お教室によっては、まあ、流派のように着方がちょっと違ったりもするんですね。なのでよく皆さん YouTube を見ると着れるわっておっしゃる方もいるんですが、やっぱりちょっと手さばきが違ったりして、実際にじゃあどうやって着、ちょっとうっかり忘れちゃったなっていう方も着れなかったりするんですよ。で、まあ、時差もあったりするので、オンラインで、まあ、レッスンを提供するのと同時に裏でコンテンツっていうものを設置してありますので、そこから24時間好きな時にうちの、着方っていうのを復習してまた着て出かけられるっていうことを合わせてさせていただいているので、なので生徒さんがインドに行ったりっていうのが、まあ、可能になるんですけれども、なのでそういったことをやってみたい和の先生方にも、まあ、サポートしてるっていう形になります。
海外からも探してで教わるっていう、それもすごいですね。
ありがとうございます。まあ、私たちも発信してますけれど、はい、
それすごいですね。さて、なんかすごいワールドワイドな話になってるんですけど、ちょっと調布の方に話を戻しまして、実は松本さんというこちらプリズムジェムズさんで来週ですね、町ゼミの方にも参加されるということですので、はい、こちらにもご紹介よろしいですか？
あ、 はい、ありがとうございます。2月のですね、私たちはゆったり気分で初めての着物デビュー &SN 映え体験ということで、着付けの体験をしていただいて、皆さんにもこう発信というか、お写真を撮っていただいて、どこかに上げていただいたりとか、あとは記念にお写真を持って帰っていただくようなことをさせていただいて、でイベントで、せっかくのイベントですので、その写真を撮って、その SNS に載せるっていうところまでやってくださった方に、素敵なプレゼントをご用意させていただいておりますので、今回は全て無料で、手ぶらでご参加いただけるような形で、12日、16、17、23、24のそれぞれ10時半から2時間ぐらいで、はい、体験教室をさせていただければと思っております。
何の準備もなく、で無料で、はい、やってきて、で着物をあれ教えてもらって、なんなら SNS の投稿の仕方も、
そうですね、はい、
教えてもらって、あ、だから着物と、なんなら SNS デビューもできちゃうという。
そうですね、あ、そうです、そうです、はい。
とはいえども、やっぱりまだ最初のお話ではないですけど、やっぱ着物を着るっていうことに二の足を踏む方も多いと思うんですよ。そういった方々にメッセージとかありますか？
はい、その着れない理由の一つに、小さい時にお母さんから着物の着方を習っていない、洋服も実はそうなんですよね。首入れてとか、お家でそれぞれ手が先よとかいろいろあると思うんですけれども、なのでそういった形に、日常の中に少しずつ少しずつ着物を取り入れていただくと、もう何も考えないで着れるようになっていきますので、その初めの一歩を、本当にリラックスした気持ちで、ちょっとじゃあ行ってみようかなと思われた方に、ぜひ今回体験していただきたいなと思っておりまして、なのでその着物がそのハードルが高いなというのも、実はお家で習ったことが、着方習ったことがないんだ、それは当然だなと思って、着れなくていいんです、最初は。はい、なのでゆっくりゆっくり一歩進んでもらっていただければいいなと。はい、難しさっていうのは本当に染みついていくと取れていきますので、むしろですね、うちの生徒さんとかはちょっと肩が痛くて着物がっていう方も、レッスンするうちに五十肩治りましたとかね、あと歩く、より歩くようになりましたっていう方がいて、より健康になられる方もいらっしゃいますので、はい、着物を通じてもっと何かこうちょっと変わりたいなって思う方も、はい、ぜひ着物を取り入れていただくと、もしかしたら健康にもつながるかもしれないです。
人によって違うと思いますけど、個人差があると思いますけど、そこはご了承いただければと思います。さて、先ほどもご案内ありましたけれども、町ゼミの方に、プリズムジェームズさん参加されます。期間は、2月12日、16日、17日、そして、23日と24日の午前10時30分から12時30分ほどまで、2時間ほど予定しております。スマートフォン持ってる方は持ってくれれば、SNS デビューもできるということですので、参加費は無料となっております。お問い合わせはですね、070-2677-6064 番、070-2677-6064 番になります。受付時間は10時から夕方の6時までとなります。日曜日と水曜日、そして第2火曜日は定休日となりますので、お気をつけください。まゆみさん。
はい。
まゆみさんはどうですか？お着物と着たりとかっていうのは。
そうですね。なんか昔は結構浴衣も一人パパって着たりとか、
はい、
結んだりできてたのが、全然できなくなっちゃったなって思ってたのが、なんか、ああ、また着てみたいなって思いましたね。
ぜひとも、浴衣を着て、SNS もデビューしてください、まゆみさんも。はい。
そうですね。
はい、ぜひ。はい。というわけで今日はですね、辻ヶ丘にあります着物プリズムジェムズさんの代表、松本ゆりさんにお話しいただきました。松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい。松本さん、ありがとうございました。着物を母に着させてもらったりしたのも嬉しかったし、その浴衣はね、結構一人で帯パパって結んでやれてた時、すごく楽しいなって思ったんですよね。ちょっと日本舞踊習ってみたりしちゃったりして。そう、だから着物は好きなんですけれども、今日松本さんのお話を聞いていたら、ゆったりした気持ちで、っていうね、なんか町ゼミをやってくださるんで、なんか本当に楽しんで着物が着れそう、なんか洋服を着るように着れるようになっちゃうのかな、なんていう気もしました。ぜひ皆さん町ゼミいかがでしょうか。さて、明日は岡本幸子レポーターがタイムサイ料理のカオタイさんからお送りする予定です。